コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、ということで今ですね、山梨県南アルプス市に来ております。今日はですね、桃源郷マラソン大会にですね、出場しまして、今ちょうどですね10キロを完走し終わったところでございます。まあ距離的にはね10キロでそんな長くないんですけども、まあ久しぶりのマラソン大会ということで、あのすごくいい天気でね、あの桃の花も結構もうね、あの咲いていて、まあ残ってる花もかなりあってですね、富士山も一望できてですね、非常にあのいい景色を見ながら、楽しく走ることができました。はい、あ疲れた。はい、ということで、今日はですね、そんな日曜日を過ごしております。それでは今日の本題に移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題に移っていきましょう。今回もですねメッセージの方をご紹介していきたいと思います。養生ネーム豆さんから、ボイシーのコメント欄にねメッセージいただきました。ありがとうございます。コータさんはじめまして。今漢方相談に通って8ヶ月ほどですが、結局や気滞など症状が複雑で一進一退です。時間がかかっており、少しずつこのままこの先生に相談し続けていいんだろうか、他の先生に相談した方が早く良くなるんじゃないかと感じてしまっています。漢方相談でもセカンドオピニオンとして相談するのはありなのでしょうか。今まで見てくれてる先生を信じていないとはっきり言ってしまうようで迷っています。よかったらアドバイスいただけたら嬉しいです。ということでね、豆さんねメッセージいただきましてありがとうございます。結局や気滞ということでね、まあ、簡単に言うと、まあ、血液がちょっと不足したり質が低下している、まあ、あの血液のねあの状態に問題がある結局と、あと気滞というのはねストレスとかあの気疲れとかで、気の巡りが停滞している、ちょっとねこう自律神経の乱れとか、まあ、そういったね症状が出やすいような感じなんですけども、まあ、いくつかのね不調がこう複雑に絡んでいて、まあ、なかなか改善していないということですね。あのまあ漢方相談でねセカンドオピニオンありかということなんですが、あの全然もうありだと思いますよ。でこれはね先日ね病院のセカンドオピニオン同様ですね、あのその先生が別にいいとか悪いとかどこじゃなくてですね、ちょっと違う視点から自分の体を見てもらうということでね、あのもっとねあの気軽に考えちゃって全然いいと思います。で症状が特にねあんまり思うように改善しないななんて思うときは、あの当然ねやっぱりあの豆さんみたいにですねちょっと不安に感じても仕方がないと思いますので、あのその時にねあの別の先生に別の視点から見てもらうっていうのは、あの結構ね大事な選択肢じゃないかなと思います。で僕のところにもね他の漢方専門店とか、漢方医の先生にねあの受診をしたり相談をしていた方で、僕のところにねあの相談に来てくれる方もたくさんいます。で間違いなく言えることはね、まあ、お医者さんとかね他の漢方の先生とかにあんまり気は使わなくてもねあの全然大丈夫で、あのそういうのって結構お互い様ですからね、あの違う病院を受診したりとか、あの他の、ね、漢方の専門店に行くことは本当ねあの全然マイナスに思ってませんしね、まあ、なんなら僕のお客様でもね他の先生に相談してでまた僕のところに帰ってくる方なんかもたくさんいらっしゃいますから、あのそのあたりはねなんていうのかな、まあそうね、あの、例え的に正しいかどうかわかんないけど、例えばねすごく美味しいコーヒー屋さんがあるとしますよね。もうここのコーヒー最高、もうめちゃくちゃ美味しいって思ってもやっぱねたまにはねちょっとこう違うコーヒーも飲めたくなることありますよね。なのでちょっと他のところでねこう違う考え方とか意見を聞きたいっていうのは、あの漢方相談とかねあのセカンドオピニオンに限らず、あの誰しも結構持ってる気持ちだと思いますからね。あの僕はねそんなセカンドオピニオンをご希望の方向けにも、あの漢方薬の処方が不要のねあの相談だけのコースも、あの僕は用意をしてますのでね、あの病院にねこう受診中の方でちょっと別の角度からアドバイス聞きたいなとかね、例えば自分に処方されてるね薬とか漢方がどうなのかなとか、まあ、そういったあのアドバイスなんかも僕の方はしてますので、やっぱりねなんていうかな、僕はこう思いますよとか、今服用している漢方ってこんな処方ですよなんていうのをちょっと別の視点からねあのお伝えすると結構皆さん安心されますのでね。特にね病院の先生の場合は、あの先生方もね本当に忙しい中であの受診されてますので、どうしてもねあのいろいろな説明が少ない場合が多いのでね、ちょっとこう心配になっちゃう方もいらっしゃるんでね、まあ病院の先生方ってね、まあ、本当に忙しいんでね大変ですよね。 なのでね、でも本当ね、あれだけ続々とね患者さんが押し寄せて待たれてると思うとですね、なかなかゆっくり説明できませんよね。僕も今朝ね、通勤するとき、今日じゃないな、数日前に通勤するときにですね、ちょっとしたクリニックの前を通ったんですけど、多分9時ぐらいから診察開始だと思うんですけどね、もう8時半とか8時半前ぐらいからですね、もうね、なんか順番待ちで何人もね並んでるんですよね。なのでね、もうね、もう開院早々ですね、あれだけたくさんの人が待ってると思ったらですね、病院の先生方もなかなかゆっくり診察できないと思うんでね、まあ、あれはあれでね、すごく大変じゃないかなと思います。はい、ちょっと話がずれちゃいましたが、豆さんもね、近くで漢方の専門とかね、自分に合いそうなところがあれば、まあ、一度相談してね、まあ、同じ処方であればそれはそれで安心できるかもしれませんし、ちょっと違う処方になるようだったらね、違うアプローチからいい結果につながるかもしれませんので、僕はねそんな風に考えてますので、少し参考になれば嬉しいなと思います。続きましてもう一つメッセージご紹介します。養生ネームマツコデトックスさんからのメッセージです。マツコさんね、メッセージありがとうございます。コウタ先生こんにちは。今回も質問に丁寧に答えてくださりありがとうございました。想像していた何倍も情報をいただけて感激です。これはマツコデトックスさんはですね、左側ばかりに、不調が起こるというですね、ご質問をくださったね、あの方ですね。まだね、こちらのね、エピソード聞いてない方は、もしよかったら、数回前にですね、配信していますので、もしよかったらね、体のね、片側だけ、不調が起こりやすいなんていうね、ご質問だったので、よかったらそちらもね、先に聞いていただけるといいと思うんですけども、想像して何倍も情報をいただけて感激です。気血水の滞りや体の歪みは、生活での養生、ストレッチやピラティスでケアしたり気をつけているつもりでしたが、改めて養生しようと思いました。驚いたのが、コウタ先生が想定されている原因の一つとして挙げられておられた通り、私普段窓側を左にして寝ているんです。寝具や寝巻きで暖かく眠れているつもりだったんですが、知らないうちに夜間に冷えていたのかもしれません。さらに衝撃だったのが、幼い頃に左腕を骨折したことがあるということ。過去の大きな怪我も後々の不調につながる、先生がおっしゃった通りですね。不調は完全にはなくならないでしょうが、考えられる原因や対処法が分かったことで心が晴れやかになりました。巡りもぐーんと良くなった気がします。笑い。感動のあまりまた長文になってすいません。いつも私たちリスナーを助けてくださる情報をありがとうございます。これからも楽しみに聞きますね。ということでね、左側ばかりに不調が起こるというね、マツコさんのお悩みに少しでもお役に立ったようでね、良かったです。怪我をね、もうしちゃったところのことは仕方がないのでね、できるだけヨガとかピラティスとか、まあ、巡りを整えてくれてね、心身をリラックスさせてくれる運動を、定期的に取り入れてね、体の弱いところをぜひサポートしてあげてください。体に弱いところがあるのは、ある意味仕方ないところでね、どんな方にも、いわゆるこう、体のね、ウィークポイントっていうのがあるんですね。いわゆる弱点ですね。で、大切なのは、そのウィークポイント、弱点がどこなのか、どんな時なのか、それをきちんと知っておくことが大事だと思うんですね。なので、マツコさんの場合は、体の左側なので、寝る部屋の位置もそうですが、例えばエアコンの場所とかね、まあ、ご飯食べるときに左側がね、こうエアコンがガンガン当たって冷えたりするような場所は、なるべく座らないようにするとかですね、あと電車とか車とかでもね、ちょっとそういうのって注意できると思うんですよね。あとは体の歪みが起きないようにちょっと姿勢に気をつけたり、原因や対処法が分かるだけでもね、ぐーんと巡りが良くなった気がするなんてことだったんでね、引き続きストレスケアなんかもしてあげると、さらに巡り良くなるんじゃないかなと思います。自分は疲れると胃腸が弱くなるとか、婦人科トラブルが起こるとか、メンタルの不調が起こるとか、肩が凝るとか、皆さんね、やっぱ体が弱った時にどこにね、こう症状として、不調が起きやすいのか、弱りが起こりやすいのかっていうことを知っておくと、未然にね、こう予防をね、することができると思いますので、ぜひ皆さんもね、体のどこが弱いのかななんてことをちょっと考えてみながら、日頃の養生をしておくと、まあ、いろんな不調が未然に防げるんじゃないかなと思いますので、よかったら参考にしてください。 はい、今回もクロージングのお時間です。オープニングはですね、息も怠惰でしたが、息が整ったのでね、クロージングトークをお話ししております。引き続きね、南アルプス市の桃源郷マラソン大会の会場からお届けをしております。今日はですね、スペシャルゲストでですね、オリンピック金メダリストですね、アテネかな、あれいつのオリンピックだったかな、あのオリンピックのマラソンの金メダリストの野口瑞希さんがですね、ゲストランナーとして参加されていてですね、僕も何回か、コース中ですれ違ったりですね、ちょっと一緒に走らせてもらったりして、さすがオリンピアン、特に金メダリストの走りはですね、フォームも綺麗だし、非常に勉強になりましたね。でも今日はですね、走ってる最中に怪我人の方がかなりいらっしゃって、3、4人ぐらいかな、もう倒れて救護を受けてる方がいらっしゃってですね、一人の方なんかは転倒したらしくですね、頭からね、かなり血を流している方がいてですね、10キロ程度のマラソン大会といえどもですね、やっぱりちょっと気をつけなきゃいけないなということで、皆さんもね、マラソン大会とか参加するときは十分体調とかにね、気をつけて、怪我しないようにね、していただきたいなというふうに思います。でもね、今日は本当お天気に恵まれて、たくさんの人数のね、参加者がいてですね、非常に賑やかなマラソン大会楽しむことができました。今年はね、あともう 2,3 回ぐらいちょっとね、このぐらいのマラソン大会走りたいなと思っております。いつかはね、ちょっとフルマラソン、完走したいという目標がありますんで、そこに向けてですね、頑張っていきたいなと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川幸太でした。ではまた明日。